はい、12月14日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルのお時間でございます。はい、命大事にトモキと、いや誰も犬、秋山も荒垣も犬。はい、まあ荒垣は犬です。いつも通り、あっちかあっち、いつも通り犬でございますけども、まあ、秋山がね、このラジオの前までちょっと、イスタンブールで、カジノで YouTube の撮影してたって言ってて、今イスタンブールから帰国してる途中なんでちょっと遅れますということでございました。今もうあれじゃないですかね、東京着いてそこから乗り継いでトランジットして、まあ、鹿児島の上空ぐらいですかね。はい、ちょっとだけ遅れるとのことでした。はい、よろしくお願いします。はい、さあ12月14日もう12月も2週目ね、いろいろもう忘年会やってるとこもあれば、クリスマスっぽい雰囲気もあれば、そういう街の感じになってきてますけど、皆さんいかがお過ごしですか。ありがとうございます。もう今日もね、早速ツイキャス今一人なんでね、呼んでいきたいと思います。リナさんいらっしゃってます、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。マチャさんありがとうございます。お頭ワンコと愉快な仲間たちの皆さん、こんばんは、こんばんは。いない人がメインになってるね最近は。ワンコは行方不明、秋山さんはドラえもんのモノマネが全然ですね。トモキは15年前の写真を晒してたね、よって2人とも逮捕ねとか言ったりしてね。あ、俺晒したっけ。覚えてないな、もう。あ、秋山ひとみは今鹿児島到着したそうです。なのでここから船に乗って那覇港まで来るので、もう少しですかね。はい、遅れると思います、よろしくお願いします。俺15年前の写真晒したっけ、 なんだろう TikTok かな、自分でも全然覚えてないんだけど。インスタとか SNS で上げた、全然覚えてない。なんかよく出すんで、自分の昔の写真、痩せてたなみたいな。もう最近あんま出さないけど、あ、今日ちなみにおろし紙でやっておりますね。ロン毛アピールですね。別にアピールしたところで何もないですけど、はい、今日はおろし紙でやってきました。ちょっと前に、先月末から今月頭の週か、12月の1週目が金土だけだったのかな、確か。ブラックフライデーってあったじゃないですか、金曜日にいろいろ安くなるみたいな。あ、そう、12月1日だ、12月1日がブラックフライデーみたいなので、大手通販サイトでいろいろ見漁りまして、まあ買ってしまいました。まあ、これまた秋山来た後に言おうかなと思ってたんですけどね。買いましたよ僕。今家に炊飯器ないんですよ。あ、抹茶さんからピロさんに敗退骨で晒されてたよと。あ、なんか人の昔の写真みたいなやつにを出して、それのなんか付随して俺のも出たのかな。あ、どの写真かは覚えてないけど、今日一人いいじゃないよ、あなたが今鹿児島からフェリーに乗ってやってくるから。はい、ブラックフライデーね、ブラックフライデー。そう、炊飯器というものがうちになくて、ずっとで、知ってます、100均でなんかプラカップみたいなやつ、まあ、普通プラスチックのやつでレンジでご飯炊けるみたいなやつで、どうしてもご飯食べたい時とか、あ、でも単純にあれだな、3キロぐらいのお米いただいて、コシヒカリのいいお米いただいたから、炊飯器ないからこれ食えんぞってなって、急いで100均行ってそのレンジで米炊けるやつ買ったんだけど、まあ、うん、こんな言ったらあれだけど、まあ難儀なのよ。レンジで炊くやつ、まあまあコシヒカリだからあれっていうのもあるけど、この一回とがんといけないじゃないですか。僕ちょっと前の家で炊飯器あった時ね、はもう別に米こだわりないから、安い無洗米だけ買ってたから、もう洗わずにすぐジャッて入れて水入れて、もう 釜入れてからボタン押して炊飯するみたいなのに慣れてたから、あの米研ぐのが久々すぎてめちゃくちゃ難儀だなと。しかもそのいただいた米が、まあ、新米ではないのかな、ちょっと古くなったからこれあげるよみたいな感じでいただいたんですけど、だからなんかめっちゃ洗わないといけないんですよ。まあ、1合ずつしか炊けないから、そのレンジのやつ1合入れて1合分を4回ぐらい 4,5 回水変えて洗わないといけないぐらい、ずっとあのなんていうの、研ぎ汁、あの白いやつねが出るというか、でそれだけでまず20分ぐらい米研いでるんですよ。でそのレンジで炊くやつ、あの説明書というか使い方に、あの米を研ぎ終わったらその分量分の水入れて、200ミリかの水入れて30分浸せって書いてあるんですよ。一応お米ってちょっと水に浸した方が美味しくなるとかの知識はあるから、浸した方がいいんだけど、このレンジで炊くやつに関してはもう浸してくださいと、もう指定というか、もう説明書に書いてるから浸さないと、使えないんかなと思って、今、目の前をチャリンコでチャンピオンが通っていきましたね。チャンピオンが、チャンピオンではないけどね、あのキックボクシングやってるまゆゆっていうね、通っていきました。で米その浸さないといけないって書いてるから、だからもう米研いで米を水の浸し待ち30分の時点でもう50分経つわけよ、1合食べるためだけによ。でそっから30分経ったから、じゃあチンしようで、あのレンジで、まず10分チンするの、もうその時点で1時間よね。で10分チン終わったら、そのまま12分蒸らしてくださいと、放置してもう1時間10分で12分蒸らしたら、一旦蓋開けて中をちょっと混ぜた後また蓋を戻して5分蒸らしてくださいみたいな、もうマジで飯食うの何時間かかるばっていう。でそれやってる間になんかね、ちょっとしたおかずみたいなの作るけど、それの仕込みも結局めっちゃ時間かかるしみたいな。もうだからちょっと炊飯器をついに買いまして、ただそのブラックフライデーで、マリアさん、ビザさん、ともきさん、一人なんですか、こんにちは、こんにちは、今秋山は鹿児島からあのフェリーに乗って、あのサイコロ振って向かってますね、うん、桃鉄みたいな。ね、あの YouTube の撮影がイスタンブールであったらしいので、はい、今向かってますの、炊飯器一人で、あの5合炊きとかさ1升炊きとか買ってもしょうがないから、最近もう弁当箱として持っていける、保温できるみたいな、それこそ1合か2合ぐらい炊ける弁当箱サイズの炊飯器あるの知ってます？今多分知ってるとは思うけどね、皆さん。それがね、まあそのまま炊飯できる、だから家でおかず作ってその弁当箱の中詰めて、で下の段にはお米と水入れて、もうカチャって蓋閉めて、それそのまま、まあ、学校なり職場に持っていくじゃないですか。でタイマーしとけば、お昼の時間前に炊飯始めて、ご飯の時間になったら炊きたてのご飯が食べれるっていう弁当箱型炊飯器みたいなやつ買って、まあどうせそんな頻繁に米家で炊いて食うわけじゃないから。安かったのよ奥さんね、えブラックフライデーすごい偉大だね。俺今までアマゾンってあんまり使ってこなかったんだけど、本当に去年ぐらいからちょこちょこなんか買い物してたりするけど、だいたい去年もブラックフライデーの時ぐらいにイヤホンとスピーカー買ったぐらいで、それでも1万しなかったぐらいの収まってとかのやつで、もう今回はね、炊飯器、いくらだったかなこれ、通常料金、それを覚えてない、通常料金がね、いくらなんだろうこれ、あ、もともと安いわ。そもそもこれの値段をそんな知らんかったわ俺が、炊きたてを持ち運べる炊飯器というね、やつ買いましたよ、まあ、2700円ぐらいかな、ね、すごい、子供のおもちゃより安いんじゃないかぐらいの、トイザラス行ってね買うクリスマスプレゼントよりね。え、ともきさん一人なら行けばよかったです、また今度、なんだって、いやでもまあ秋山後から到着しますんでね、はい、 そう、2700円ぐらいでその炊飯器やったかも買うかと思って買って、でそれを、まあ、なんだろう、買うまあこれ来てから行ったらでも照れくさいから今言うけど、もう今聞いてないと思うからさ、船の上で県外で、秋山からお土産いただいたんですよ、先々週かな、深夜さんも来た11月最後の放送の時にネギ油味噌みたいなやついただいて、もう焼きおにぎりに塗ったりご飯にのせたりって書いてあるから、それ以外の用途がわからないのよ、あの味噌美味しそうなんだけど、絶対うまいんだけど、他に何に使ったらこれうまいんだろうって、多分なんかもう味噌汁とかにするようなネギ油味噌みたいな感じだから、ネギ油味噌だからね、どうしようってなって、もうだからご飯を食べる機会のきっかけとしてあの味噌いただいたのもあるから、あのポチりまして、もうあと日曜日か明日明後日しあさってぐらいに届く予定で、ちょっとワクワクしてですね、やっぱ僕はまあこの通販ってアマゾンとかのさやってなかった人だから、去年ぐらいから使い始めて、ちょっとねこの通販を頼んだ時の、ね、この今発送の段階を追跡できるのね、アプリで、そのままアマゾンのアプリでして、もう何日に届きますと出た時のその日が待ち遠しくて仕方ない気持ちを今更ながら感じてるというか、めちゃくちゃ楽しみにしててだから日曜日届きます。あとついでにね、ついでにも安かったから、だって炊飯器で2700円だよ、5000円分買おうと思ってもあと半分ぐらい買えると思って、加湿器買いました。今日も今喉ちょっとガッサガサしてますけど、俺今引っ越した家が、夏場は湿度高すぎて欠けてある服とかめっちゃかびるんですよ。俺ちゃんと除湿剤みたいなのも置いてやるけど、スーツがもう反転ついてかびてて、この間クリーニング持ってったんですけど、夏場に、だからもう湿度すごすぎて、だから換気が良くないというか、めちゃくちゃこもりやすい家だなと思ってて、その加湿じゃない、除湿の、なんかビーズが入ってるやつよくあるじゃんね、3つぐらいまとめて売ってるやつ、あれも俺買いためて18個入りのやつをもうまとめて買って、部屋に今2個3個ぐらい置いてるんですけど、まあ、夏場に置いたからもうそろそろ交換時期でもあるしあれなんだけど、この12月入ってからいきなり寒くなった時の乾燥、夏はめちゃくちゃ湿度高くてこもるのに、冬場今なったらめっちゃ乾燥して、マジで寝起き喉いつも痛い、ガスガスになってしまって、だから今も声ちょっとね、さっきの立ち上がりの時ね、はい、今日12月14日って言った時ガサガサってなってたんですけど、それのせいです。で、あれやればいいんですよ、濡れマスクだったり加湿器とかをね、もともと持っとけばいいんですけど、加湿器はね、もともと実家というか前の家で使ってたやつは普通の家庭用のでかいやつ使ってたんですよ、プラズマクラスターとかついてる除加湿器みたいなやつ、加湿器と除湿器どっちも備わってるみたいな。で今の家めっちゃちっちゃくなったから、でかすぎるのよ、それ置く場所がもうなくて、持ってきてなかったんですけど、まあ大丈夫だろうと思って舐めてたらめちゃくちゃ乾燥するから、もう買いました、加湿器。まあでもあれです、そんな広くない家だから、そのワンルームとかなんですよ今家が、だからワンルームでも大丈夫な、車とかでも使えるような加湿器、これも安かった、2023年モデルって書いてあったやつ買ったんだけど、加湿器、卓上の加湿器ね、これも安かったわ、ありがたいな、ブラックフライデーは本当に、ね、2023最新モデル、抗菌抗板付きの、空気清浄機、まあ、USB で使えるね、超音波加湿器、これ通常のやば、通常のお値段というか、もともとのね、多分メーカー小売価格は7960円ぐらいだったんですよ。 それを僕はブラックフライデーで1990円で買うっていう、とても買い物上手。あーやだ奥さん。いや何キャラよっていう話で、あ、またコメントいただいてあるし、年内いっぱいは炊飯器の可能性を探る。いやそうなんですよ、その弁当箱型の炊飯器買って、そのもちろん米も炊けるし、そのおかずも保温できるって書いてあるんですけど、実はそれでまた おかずも作れると、あの温野菜みたいなのとか、そのそれで作れるちょっとした煮物みたいな、あのトマト煮とかもそれで作れるらしくて、それのレシピもついてるそうなので、それでもうおかず作って、ちょっとね寝る前に作っといて保温してもらっといてみたいなことができるというので、すごくだから来週の日曜日が楽しみなんです。ね、ファミマの店員さんも来てますね。トモキ君今日お一人様なんだね、頑張ってありがとうございます。まあ、秋山が、撮影の、終わるのがちょっと時間が押してね、今向かってるということでちょっと遅れますとのことで、荒垣は犬でございますね。換気に家、換気に家どういうこと、換気ってあのわーってやる換気のこと。あんつぼさんも来てます、こんにちは。あれ秋山さんも今、そう秋山さん今向かってる、おー、イエーイ、バイバイ。すごい、あのラジオね、今このサテライトになってるガラスの窓の向こうで歩いてる抱っこされてる子が、僕がラジオやってるのを見た瞬間にうえーって規制走り始めたから、どうしたんかなと思って、悪魔にでも見えたんかな、この髪を下ろしてる私の姿が。ね、どこで、あ、大笑いスカンピンさん、大笑いスカンピン、大笑いケンサンピンみたいにね、どこで買ったんですか、アマゾン。そう、アマゾンの先月末から今月頭12月1日までやってたブラックフライデーで、あの買いました。めちゃくちゃいいから、だから俺5000円も使ってないんじゃないかな。炊飯器が2500、700円くらいでしょ、で加湿器とそれになんか付随するなんか水を吸うための綿棒みたいなやつが600円ぐらいだから2600円ぐらいでしょ、で2700円、5000ちょっとだね、5000ちょっとでお買い物しました、炊飯器と加湿器。しあさって届きます、楽しみでございます。おい、ツイキャスの俺のカメラが持っていかれた、おいおい、なんか変なやつが覗いてんな外から、おいさっさと入ってこいよ。そんな腰半分ぐらいまで曲げて、今17分だよ今、17時17分だよ今、はい、
はい、秋山ひとみです。
いや秋山ひとみ来た、目の前にいるのは誰だ、
はい、
秋山ひとみ来たな、
はい、あの秋って呼んでくださいね、
秋って呼ぶ、はい、みんなヒートって呼ぶの。秋ずっと手振ってる。
じゃあ申し訳ないけど、はい、トモキ、はい、ここまでということで、
俺が、はい、俺が抜けるパターンなの、はいはい、俺一人で頑張ってつないだのに、あっちどかせば1個入れるんだぜ。純選手でーす、ありがとうございます、ね、撮影がさっきまでね、はい、あったということでお二人今到着しました。
はい、またちょっと変わりましょうね。
はい、ありがとうございます、
は
い、
それでは皆さん お待ちかねでございます。秋山瞳の入場です、どうぞ。
あ、いや披露宴みたいになってる。タタンタンタンタタンタンタンタタンタンタタンタンタタン、秋山です。
秋山です。
はい、
はい、
到着しました。
ともき遅いよ。
いや俺が遅いことになってる。俺が逆にこの時間暇してたみたいなことを思ってるんだ。
はい、すいません、はい、遅くなりました、ありがとうございます。
まちゃさんラムちゃん、いやこれ純選手だから。
あ、すごい、ね、ここの席だとこう見えるんですね。
あ、そうなんですよ。
あ、やばい、ちょっと声があの
俺よりやばいやし。
おねえみたいな声になってる。
本当だ。まあ撮影でいっぱい喋ったのかな。喉やられちゃったみたいな。え？じゃあ何があった？
あ、
うん。俺はその最近家のあの乾燥がひどくて、夏はこもるし、冬になったら今乾燥ひどくて喉やられてるから加湿器買ったよって話してたよ。
聞いてたよ。鹿児島空港で聞いてたよ。
鹿児島空港からね、うん、
フェリーの中で聞いてたよ。
サイコロ16マス出て今那覇に到着しました。
あの2億ぐらいあの、うん、ボンビーに持ってかれて、
ビリだったんですね。純選手が先についてました、ね、
マイナス36億で到着しました。
すごいね、決算で取り返してください、
はい、頑張ります、はい、はい、 一回 CM 行きますか。
そうですね、はい、まあ、秋山も到着したばっかりですけども一回 CM 行きまして、はい、またツイキャスメールと紹介していきたいと思います。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーでと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
鉄筋ビビンバ単独ライブ覚醒予定、12月29日金曜日、那覇市牧師アウトプット、会場2時半、開演お昼3時、お問い合わせは鉄筋ビビンバまで。うるさいなお前、おい、
もう少し、もう少しだ。
まさかお前覚醒しそうなのか。
ブリブリブリブリブリ、
ふうすっきり、いやトイレでした。このボケで卒業できんよ。
覚醒予定よろしくね。
ぜひお越しください。オリジンお笑いライブ起承転結、12月23日土曜日、那覇市文化展物館天物ホール夜7時開演。今年最後のお笑いライブ、ぜひご覧ください。お問い合わせはオリジンコーポレーションまで。僕たち鉄筋ビビンバ最後の起承転結となります。ぜひ皆さんお越しください。
正崎さん卒業しちゃうんすね。
お前も一緒に卒業なのよ。
あとのオリジンコーポレーションのことは僕たち唐揚げポニーテールに任せてください。
結局なんだそれは。
よしお前ら行くぞ。
おい、
もういでもういで。
おいおいおいおいおい、やめろお前、しんとつけさんの出囃子もいでもいで、あーもう今するなよ。
おいおいおいお
い、最後まで心配な心配。
はい、12月14日木曜日10時21分になっております。木曜日人ちゃんプレイやっております。
はい、やっております。
はい、荒垣は犬、
犬
秋山は到着、
遅れました。
はい、
はい、ありがとうございます。 YouTube の撮影で献血してきました。
はい、
でなので今、
あ、献血してきたの。
そうそうそうそう、
だからその今眠たいとかその感じになってんの。一応顔色悪う抜かれてる。
本当に顔色悪い。
なんか悪いというか、なんかいつもより、あ、正面、いつもと場所違うからなのかな。
座ってる場所が違うからじゃない。
あ、でも白しかついてないからかな、この蛍光灯しか。いつもこのオレンジもつくからかもしれんけど。
まあでも声がちょっとおねみたい
な、うん、になってるし。いやでもなんか献血してきたって言われたらその顔色は納得できるっていう感じはした。
本当でもなんかいい血管ですねってお姉さんに褒められた。
あ、
めっちゃいい血管ですって、今度決勝版で来てくださいって言われた。成分献血で来てくださいって言われて。
決勝版、
純選手と、純選手もやってるから、あの仲間の証みたいな。
ああ、本当だ
あれになってるの。
これでないとオリジン入れんから、
ね、いやいやマジ俺入れんわ。
逆に包帯巻くだけで入れるんだうちの事務所
どういうね管理状況なのか。
はい、行ってきました、はい、今日ごめんね、あの多分前トモキが話してる流れぶった切るかもしれないけど、今日からあのビューティフルサンデー、
はい、
あの前平仁志プロデュース公演の、
はい、
劇団大勢リトルボックスボル17ビューティフルサンデーが小屋入り、はい、してまして。
あ、そうなの。
そうそう、ちょっと早いんですよ、まあ、本番は土日なんですけど、
はいはい、
ちょっと早めに小屋入りっていうことで木曜日、
まあ、まあ日もありますもんね。
そうそうそうそう、あるのでやってて、昨日搬出、まあ、最後の稽古をやって搬出して、うん、で今日小屋入りで、はい、ちょっとまあ本番が私他の仕事等で行けなそうなので、
うん、
ちょっとすいませんって搬出と小屋入り仕込みだけちょっと午前中だけですけど手伝いますって言って、あの手伝ってから、まあその後食事ロケだったんで撮影行って今こっちに。
え、食事ロケって献血でもらうあの卵みたいな。
違うこのうまい棒はですねとかじゃない
びっくりした。献血してきてるのに食事ロケって。
龍大行ってきました。献血あれで食事ロケで、
あ、
琉球大学の学食、そうそうそう、
はいはい、有名ですよね。
紹介するって言って行ってきて、うん、午前中だから久々に3月公演のナナニーライダー以来、はい、久々に行って、あのなんていうの、あ、琉大じゃない仕込み、
あ、まあ、
小屋入り行って、
まあ、そうか、
そうそう、今回基本的にあの制作だったりスタッフに入ってないので、
うん、
まあ、結構も事務所にはいるけど稽古場には入らず、ほぼほぼ参加せず。
ああ、そっか、言ってましたもんね、
うん、
まあ、
そうそうそうそう
そう、ね、作品自体のキャストが少ない。
そうそうそう、やるって言って、そうだから、まあ、少ないからだ、うん、で男性陣少ないのと結構、うん、がっつりお道具立て込みするっていうので、まあ、じゃあちょっと午前中だけでだけど手伝い行きますって言って、 行ってきました。
ビューティフルサンデーっていうやつ作品が、うん、まあ、何度か大勢でもやってるじゃないですか。
今回で4回目になるのかな、うん、3回目かな、
4回目って言ってたかな、 1,2
リエさん4じゃない、4かな、
うん、前回、まあ、配信も含めたら4、
うん、そうそうそうそう、うん、再演でリエさんとか平安さんとか健作さんとかナオチンさんとか、うん、で再演でうちらが配信で、まあ、本当は舞台でやる予定だったけど、はいはいはい、まあ、コロナ禍で配信になって、
最初のやつはね、遠山さんも出てたやつですかね。
再演も出てた。再演は出てたかな。初演はもう本当に立ち上げメンバー。で、私がもう、そう、お会いしたことない方とかなので、なんか、誰とかっていう。
多分。アーサーさんも昔出てなかったですか？
アーサーは出てないはず。
あ、俺違うやつかな。いや、アーサーさんも、うん、出てない、出てない。気がするけど、違うのかな。
初演はもう本当に、さつきさんだったかな。多分、私もなんかだったかなぐらいの方。
ああ、じゃあ俺再演のやつ見たんかな。
で次がリエさん、平安さん、誰だったかな、あ、深夜さんで、
お
ー、であともう一個が翔一さん、直鎮さん、ヒロが誰だったかな、
検索さん、
あ、そうそう、検索さん、
はいはいはい、
が再演、まあ、だから 今いるメンバー、
うん、まあまあ、だから俺多分それ見たのかな、
うん、じゃないかな。
でもその前にもなんか DVD で見た気がするんだよな。
まあまあまあまあまあまあ、
うん、
はい、
そうで、なんか今まで その過去ね3回ぐらいやってるのを見てきた中で、うん、なんかフライヤーの時点でさ、うん、このキャラクターのこのあれを言ってなかったと思うんですよ。
まあ、どんなキャラクターかみたいな、そう、名前だったりとか、
うん、けど今回のも書いてるじゃないですか、上に。
あ、まあ、タイ、振り回されるなんか女とかなんか、
そうと、男とゲイとみたいな、うん、だその同性愛者のゲイの方役の、まあ、人がいるっていうのは今まで分からずにこの何見てたのをめっちゃ覚えてるから、一発目見た時のえっていう、あ、そういう役どころなんだ。
男は怒り、女はとぼけ、ゲイは笑う、素晴らしき日曜日。
そう、そのゲイは笑うっていう、もう一人はそういう人っていうのが提示されたの今回初めてなんですよ。
あ、でもそうかも。前は私なんかが配信でやった時は、うん、このダブルキャストで表はこの3人出演者3、うん、それぞれのチームで別のチラシ作って、
うんうんうん、
2パターンだからチラシ作って出演者の顔3人が並んでる状態だけのものだったので、
うん、
まあ、中開いて読んだら出てくるけど SNS でそこまでこう読み込むあれではないみたいな。
そうそうそう、だからもう普通に見る人は本編見に行って、
まあそうだね、
流れ見てたら、あ、男性同士でゲイでっていうのが分かってくるっていうのだったんですけど、うん、今回書いてるじゃないですか。だからかは分かんないですけど、このちょっと前に、あ、もう本当先週ぐらいですけど、和樹、うん、さんと直っちゃんと、まあまあ健作さんと一緒に飲む機会があったんですよ、呼ばれて、はいはいはい、飲んでってで普通にわーって話してる中で、そのまあビューティフルサンデーの話もしてて、で健作さんと和樹さんがわーって喋ってる時に直ちゃんとわーって喋ってたんですよ。でガナベで飲んでたんですね、
うん、
でなんかガナベでその飲みながらポップコーンみたいなのを直ちゃんが取ろうとして、取った時に手からその何個かパラパラっと落ちて、テーブルの下落ちた時にあっって言いよったんですよ直ちゃんが出てるよってそうなんですよっつって、なんかちょいちょいなんか最近このもう役のこの人間性が出ちゃうっつって
今の出ちゃうのよ
出てるからっつって、ちょっと可愛かったもん。
直ったか、でも、もともとちょっと、まあ、女性っぽい、まあね、この今で、今、ちょっとね、この女性っぽい、男性っぽいっていうのも、ちょっとこのジェンダーレスの時代で言うとね、うん、まあ、あれだけども、まあ、あえて言うと、ちょっと女性っぽいというか、
うん、ま
あ、
そう、なんか、ね、
荒々しさはないから、柔らかい雰囲気なので。
なんか、写真とかの見た目、ちょっと、もう、ザ・沖縄の濃い顔の、眉毛キリッとしてる、男前な感じだから、男っぽい、なんか、性格なのかなって見えるけど、実はちょっと可愛いとこあるから、
そうそうそう、ね、弟系のキャラクターなので、
うん、わーって喜ぶしそ, う そ, う そ, うそれがよりこのポップコーン落とした時の手とか本当に顔の前に持ってきてあっって言ってたからおいっつって
まあいいことですよ、
もうちゃんともうだから出来上がってきてますよ、
うん、
ぜひぜひ劇場で 見てください、
は
い、
今週末になりますね、まあ、ちょっと先に、
はい、
告知で言っていますが、12月16日土曜日と17日日曜日で、13時と18時の回がそれぞれありまして、うん、まあ、ダブルキャストになるので、ね、キャストが違いますが、千秋楽がもう完売かな、キャンセル待ちになっております。で他の回もほぼほぼあと10席以下とかになるので、
はい、
お早めにご連絡をお願いいたします。
そうだ、なおちゃんになんか見に来てねって言われたな。
はい、いや言われたな。
いやだから17は先週その告知もしたと思うんですけど、17日は僕もあのこの純駆動さんでの漫画トークライブが時間が一緒だからちょっと間に合わなさそうなんだよな。昼は株というか見れないし、夜はちょっと間に合わないから、多分行けるとしたら僕は土曜日かな。ちょっとね、誰か誘っていこうかな、珍しく。いつもは一人で行くんですけど、あの大勢の舞台とかなんか見学というかで行くときは、なんか最近僕の周りでも結構そういう演劇とか舞台を初めて見たみたいな、この年の同級生とか、
どんどん連れてきて、そういう人
そうとかがいたから、でやっぱめっちゃ面白かったっつって、いや俺もそういうのやってんだよっつって見に来てよっては言ってたから、そういうやつをなんか連れて行こうかなと思って。
私もな、行けるとしたら、あ、土曜日の夜行けるかな、ちょうどね、
うん、
あのこの挙式の司会が入ってて、
はいはいはい、
ちょうどどんかぶりで、もし混んでたらギリ間に合わないかな。メカルベースが駐車場がないので、まあ、近くのコインパーキング使用してもらう形になるので、うん、そこを歩いたりとかって考えたらなのと、まあ、前も言ったかもしれないけど、千秋楽17日があれなんですよ、あの言ったっけ、ウルトラマラソンっていうマラソンを密着するっていう、
はい、
朝3時集合、
はい
はい、夜9時解散、
ほ
う、間6時間空きっていうそこで生配信もする予定で、午後に、うん、はいはい、する予定なので、ちょっとね、いろいろあれお仕事が被ってしまって、
あ、
そう、バラシがいけなそうなんだよね。
仕込みとこの小屋入りは
そうだ、明日リハーサルやるっていうことだったので、明日のリハーサル見ながら、うん、はい、やるんですけど、ちょっと鼻ピーピーが、
うん、
鼻ピーピーがすごくて、
鼻ピーピーがすごいですね、
はい、あの今日献血のロケって決まってたんで、薬がどうしても飲めないじゃないですか。
あ、はいはいはい、
で昨日かな、昨日ぐらいにちょっとなんかホコリでちょっと一瞬、あ、やばいってなって、うん、なんかそこからちょっとアレルギーっぽい、
はいはい、
あの花粉症みたいな、はいはいはい、症状だったから、
俺がいつも出てるやつだ。
そう、でももう薬飲めないしなと思って、う
ん、あ、
うん、そうそうそうってやってたら、もうなんか今もうごめんなさいね、
いやいや、
ごめんなさいね、
大丈夫、ちょっとじゃあ、あの鼻ピーピー、本当に今気づいたんですけど、うん、今日あの荒垣の犬をセッティングした時に、
うん、
今日あのマイクを右目に突き刺してたんですよ、
う
ん、ちゃんと戻ってると思って
大城さんが直してるのかな
多分大城さんか局長がちゃんと直してくれてました、今気づきました
右目にぶさ、あ、シアさんも来てたよ、
え、
あ、仕込みに、
あ、仕込みにね、びっくりした、献血にかなと思った何やってんだあの人、
偶然来てたらすごいな
おお、
ちゃんと遅れてる、
ここで会うわっていうくだりがあるんかなと
そうそうそう、あの来てて知らなくって、はい、で私は仕込み行きます、あの本番手伝えないんで仕込み手伝いに行きますって言ってて、
はいはい、
で9時に入って、でしたら9時20分ぐらいかな、シアさんがおはようございますって来て、ちょっと裏返っちゃったけど今これがで、
より深夜散歩かと
来てから、で、あ、シアさんだって言ったら、直太が、あ、そうそう来るって言う、なんか手伝いに来てくれたんですよつって、いや何時に来てるばって
だとしたらだとしたら20分ぐらい遅刻だしみたいな
そうな、まあ、お子さんを保育園に連れてってから、あの手伝いに行くよって言って、まあまあ、言ってくれたみたいで、
ありがたい
ですね、ありがたいですね、久々にだからみんなで立て込みしながら行ってまいりました。
立て込みっていうそのセット作ったりとかするじゃないですか、
はいはい、
うん、尾瀬さんの舞台って、
うん、
あれ それこそ前直ちゃんたちと飲んでる時に、その昔の尾瀬の舞台のセットはやばかったっつって、
まあ、今でも
、
まあ、そういう時はそういう時だし、はい、
入ってちょ何年か前からねやってもらってたりとかしてるじゃないですか、作ってもらったりとか、
あ、まあ一時期そうだったね、う
ん、でそれがまんまあったりとかするじゃないですか、いまだに置いてあったりやつもあるし、だからなんかそれをだ今回もだ多分平安さんもいるしみたいなのがあるか だから昔平安さんと あのターケーさんがいた時、浅田武雄さんがいた時の、
はいはいはい、
あの二人の、職人 ぶりというか、あれ本当に今日出ますっていうぐらい当日の小屋入り の立て込みの時の職人感が半端なくて、
うちらはでもあれよ、この、まあ、仕込みもバラシも劇団員が自分たちでやるじゃない、うん、で、まあ、平安さんの指導のもととか、うん、なんとかのもとって言って、そんなに正直多分人数多い方ではないと思うわけ、うん、まあ、仕込みしますバラシしますとかってなった時に、はい、で、照明さんとか音響さんとか、あと、まあ、配信の時だったらカメラの方とか、うん、この外部の方が入って、うん、でその外部の方って他の劇団とか県外の劇団の方とかとも一緒に仕事してるじゃん、
はいはいはい、
その中でもオゼって仕込みとバラシのスピード早いよって言われて、
そうなんだ、
そうそうそうこんなに早くバラせるって言ってすごいよって言われて、もう深夜、まあ、私も入って深夜さん、平安さん、直高とかゴンちゃんとか、うん、秋山とかがもうとか、ひとしさんとか会長も一緒になってバラシの時はやるから、
その多分早い要因としてというか、うん、1個で昔覚えてるのは、うん、そのもう立て込みの時点でもうバラシのこと考えてやる、
当たり前さ、
そう、
釘打つ、深く打ちすぎたらバラシが大変だよ、
そうそう、あ、深く打つどころかもう本数とかもここ1本で止まるように作ってあるからとか、
そうそうそう、
もうその時点もう作ってる時から、
こんな作り方したらバラシが大変になるからうんうんつって、もっと簡単にしてつって、
うん、いやだからすごいなと思って、昔そのアンズの木作ってた時も、
あ、トゥルースの時、トゥルースかな、うん、
なんかセパレートにして、
あ、
でこことここ打てば止まるからっていうので、
まあ、一個は安全なことはもちろんで、うん、まあ、そうね、セットとして見えることと、うん、まあ、バラシがしやすいで、バラシは正直壊れてもいいさ、
うん、
もう、まあ、二度と使わないか分かんないけど、サイン決まってたら使うけど、うん、ある程度は壊れてもいいし、あとはあんまり立派に作りすぎるとトラックに乗らないから、うん、なんかこう二つに畳めるものとか、うん、なんか行きはこうだけど向こう、あと向こうで組み立てられるとかね、トラックに積んで劇場で組み立てられるとか、
あ、
っていうのを考えながら作ってもらって仕込んで、だからどこに釘打ったとか、ね、だからめっちゃたまに下手な人がすごい奥の方とかに入れてブチギレながら、うん、誰だよこれ打ったやつって言いながら
1、2年目ぐらいの時のお手伝い行った時に
誰だよこれ釘ビス打ち込んだやつつって、
大体そのバラシの時は昔、うん、まあ、今はちょっと少なくはなってきてるけど、うん、昔は当たり前のようにそのお笑いのメンバーもバラシ手伝いに来たりとか、いつもお笑いライブ手伝ってもらってるっていうのもあるし、で行った時にそのバラシの時にそれがあると芸人は全員それに乗っかるっていう、誰だよこんなブースと、誰だ周りに誰だ探せ探せみたいな、
ブーブーとかね、客演とかともきとかが来てくれると、なんだろうな、バラシの時はまだでも楽しいんだよね、うん、そういうのってなんか
立て込みのね、仕込みの時は
そう、
もう早くセット作って、うん、もう次のことやらんといけない、
そう、照明さんとかは大道具待ちとかで、うん、あれが立て込みが終わらないとうちら作れないから、で作れなかったら、まあ、休憩もできないし、うん、その後のテクニカルリハーサルとかゲネもできないから、
うんうん、もうどんどん後ろの時間
が削られるからもうめっちゃピリピリしてる。
そう、朝はめちゃくちゃピリピリし、ふざけたらちょっと怒られるぐらいの感じ。
もうなんかテクニカルリハーサルとかで、じゃあここのシーンからっていうのにちょっと小ボケしたりとか、なんかトモキーみたいなこと言ったら早かったはい、じゃあ行くよーっつって。
今大城くまさんから、うん、仕込みは公演前だから難しいかもしれないけど、バラシの動画沖縄チャンネルで見てみたいって。
いや
ー、どう、いや、回せば、今回のやつ、
今回バラシ私がいないもん。
いやだからなんかタイムラプスでいいから、なんか回してもらって、公演終了ぐらいから回し出して、もうそれをバラして終わるまで、多分だからめっちゃ早いから
だから、
その早送り、タイムラプスの早送りのとこ、2分ぐらいでキュッて終わるかもしれない、
うん、終わる終わる沖縄チャンネルでのは、まあ、自分が出てるとか自分が喋って終わりましただったらいいけど、
うん、
まあでもあの時とかはだから、もう自分劇団入って、もう、まあ、スタッフどこやりたいって言って、大道具やりたいですって言って、で大道具やってたわけ、平安さんと一緒に、うん、でいろいろ作ったりとか、バラシとかも仕込みとかも入って、で前、2年目ぐらいかなに制作の方が辞めるって言って、
はい、
じゃあ制作やってくれないってなった時に、やってもいいけど大道具やりたくてやってるんで、仕込みとバラシだけは大道具にいさせてくださいみたいな、 制作ってその時ってどっちかって、まあ女性がやるから、あの、小屋入りしたら、ケータリング準備とか、衣装小道具手伝ったりとか、はい、楽屋にいるイメージだったの。
ああ、はいはいはい。
でも仕込みがしたいから、制作やってもいいけど、大道具、仕込みの日は大道具させてくださいって言って、やってるから、はい、もうだから、お、あの、仕込みの日はもう、ジーパンっていうか、ズボン履いて、で、もうそのまま駆け巡りで、終わりは客出しして、ありがとうございましたって言ったら、もう、その時がヒールだろうが、スカートだろうが、もうなんか、ありがとうございましたって、ちょっと後ずさりしながら、走りながら、
そ
う
そ
う。で、ドアパンって閉めたら、もう走りながら、もう衣装脱いで、もう T シャツとズボン履き替えてから、靴も履き替えて。
うん、よく見る。うん、
すいません、秋山の前の鏡前、なんかある程度はまとめとくよ、うん、片付けよろしくお願いしますぐらいの感じ
やって、もうすぐ大道具さんになるから、
なんなら検索さんの方が楽屋にいたからね、うん、私の方が多分あの舞台上にはいるかも、仕込みの時とかは。
これだから、手伝いでその最初の頃、僕1年目から5年目ぐらいの時ぐらいは、その大瀬さんの公演とかの、その朝入りから仕込みからバラシまで手伝ったりとかをよくしてたんですけど、やっぱ最初の時、あの、何もさせてもらえなくて、
お、
手伝いに来ました、何しましょう、あ、じゃあ、あの楽屋 の、 あのケータリングセットしといて、あ、はい、まあ、ゴミ袋を出して、はい、だからもう誰でもできるやつをやってたりとかして、だから舞台上でその立て込みしてるのはいいなっつって見てて、でしばらく2年目ぐらいの時に、あの運び出すのも、
はいはいはい、
あの何このキーパーとか、
はいはいはいはい、
あの簡単なやつ、その
制作系なね、
そう、大道具のものは触らせてもらえなかったけど、2年目からあのパンチを運んだりとか、
あのまだちょっと布だったのね、
そう、布とか、うん、でそれをバーって広げて、じゃあこれちょっとあの並べといてって言われて、うん、で打ち込むのは平安さんか竹さん、
竹さんが
とかでやってたけど、初めてあの殴り持たせてもらえた時とインパクトも持たせてもらえた時、めちゃくちゃ嬉しかった。
あ、今はそれはでも、まあ、人数少ないし、お笑いが手伝いに来ることがな、うん、ほぼないから、仕込みは、うん、から それはないかな。でも私はもともと大道具やってたりとか、親が建築やってるから、うん、なんとなくここ持たなきゃいけないとか、ここ押さえなきゃいけないとか、はいはい、っていうのが分かってるさ。で、多分、なんかの公演、最初の自分が出てない公演、まだ、にバラシでの時に多分すげえ生き生きしてたんだろうね。で、会長にめっちゃ褒められたのは覚えてる。で、
手際がいいねみたいな。
あ、そうそう。で、そっから、まあ、大道具とかも、だからインパクトとか、殴りも一応、あのトンカチね、
うん、
もう触らせてもらってるし、あのもうこの演劇の舞台のこの仏と言われてる舞台監督の猪俣さんとかも、なんか教えてくれる、うん、ちゃんとこうやって叩くんだよみたいな、偉いな、優しいなとか、
もうそれ持ってる人イコール、もうそれをやる人と、
そうそうそう、やる人
認識してくれてるんでしょうね。
そう、でもだから作ってないから、今日富浜とゴンちゃんもいたんだけど、うん、いて一緒に仕込みするさ、はい、で持ってくさ、で、持ってくんだけど、持つ場所とかこの押さえてほしい場所押さえてくれないみたいな、
あ、はいはいはい、
今そこはいても意味がないからあっちやろうかとか、じゃあここをこうにしたいから、
う
ん、ここ押さえないと意味ないんだよとか、
あ、
っていうのとかは、でももう肌感とかさ、なんとなく完成図がイメージできてとかさ、
うん、
とかも深夜さんと息合わせて、平野さんと息合わせてとかなるから、もうね、インパクト持てなくても、ここの、これを抑えなきゃいけないとかっていうのは、まあでも経験っていうか、ずっと
やっていかないと。分かんないんでしょうね。僕はね、だから、その1、2年目、
うん、
3年目ぐらいからそういうの持たせてもらえるようになってから、楽しくて仕方なくて。だからもう最初で、田中さんについて、その、僕今日どこやりましょう、
うん、
じゃあもういつも通りパンチ引いて、もうあの止めまでやってと、それ終わったら指示出すから、分かりましたパンチバーンってやって終わって、武井さんたちもなんかやってるけど邪魔にならんとこで、武井さん終わりましたっつって、あ、オッケー、じゃあちょこっちで座ってっつって、はいっつって、本当にあの弟子入りしたみたいな感じで周りうろちょろして。
そっか、最近は手伝いに来てくれないのは大将がいないからか。
いやいや、もうあの
そっか、もう来てくれないのか、寂しいな。
大将が、あの、お勢を、うん、あの、卒業して、
うん、
あの、帰るときに、うん、解散って、うん、もうその一問は解散されました。
でもあれよ、さっきあの、誰でもできるって言ったけど、大阪のうちさんが楽屋のケータリングは非常に大事ってあるけど、本当に大事だからね。
あれ大事だよ。
何がもう秋山自分で言うけどあれだよ、大道具やってるけどそのケータリング買いに行ってんの秋山だからね、うん、シアさんがチーズ麺あれだからね、シアさんの一番好きなうまい棒はチーズ味だからね、うん、だからあとチーズおかきが好きだからね、あの人。
そう、俺はだからそのチョイスとかできんから、もう買ってきてもらったやつを並べるっていうことしかできな い, っていう。
秋山は自分が明太子味好きだから明太子買うけどね。あとチョコレートないとみんなうるさいからね。
うん、俺あのチョコのうまい棒があればいい。
ああ、あれはね最近よ、おじさんターはあれはね、新しいもんとして認めてくれてない、うん、チョコレートとして。
あれ
あと、喉飴はね、だいたい余る。うん、なんか一袋で十分。うん。うん、誰も舐めない。
2、3袋買っといてみんな。
そう、誰も舐めない。うん、あと、味噌汁が結構早い頻度でなくなる。
うん。意外と人気。
そうそうそうそう。う
ん、コーヒーもみんな飲むけど、味噌汁の方がなくなる。
そうそう、うん。みんな家でそんなにお菓子食べないだろっていうぐらい食べるからね、小やりしたら。
で、弁当届いた、うん、お、味噌汁あるじゃんつって、弁当と一緒に味噌汁を飲むっていうのが。
もうしかもあれよ、お弁当もあれよ、あの最近はあの劇団とかスタッフさんの高齢化も進んでるから魚と野菜を必ず入れる。昔は肉がないと文句言われたけど、
生姜焼き、唐揚げ、
そう、
ハンバーグ、
そうそう、唐揚げ弁当があればみんな文句言わんかったけど、
はあ、唐揚げないなとかって言ってるの、うん、めっちゃ覚えてるもんな、
言ってるけど、うん、今はもう沖縄舞台のスタッフさんも、うん、うちの劇団員も、はい、もう肉だけじゃもうダメです。魚も必要。
野菜炒めでいいかなって。野菜炒め弁当を持ってったりするから。
ちょっと優しいのも入れてあげる。
すいません、全然時間見てんかった。
うん、45分でした。
一旦 CM また挟みまして、はい、またツイキャスメールもいただいているので紹介していきたいと思います。はい、それでは一旦 CM ドゥエス。FM 那覇。はい、12月14日木曜日10時47分になっております。木曜日人ちゃんプレーとります。
はい、
はい、ツイキャスもいろいろいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
大阪のうっちーさんもね、今日はあのリアルタイムで聞けてますと。
はい、ありがとうございます。
オンタイムで聞けますと。ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ゲイともきの得意キャラじゃない、得意キャラではないけど、あれをやってただけでね、ドリバさんをやってやらせていただきました。役が日常に出るってガラスの仮面かやと。まあでもいいことなんじゃないですか。
まあまあまあまあ、もちろん。
秋山さん風邪と。
あ、鼻ピーピーしてますね。
アレルギーでも誇りを持ってと。うわあ、もうそのダジャレはなんか嫌だな。
嫌なんだ。
じゃ本当に俺も誇りであのアレルギー出るから。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、あのメールいただいてます。でもさっきね、本当に。ツイキャスの感じでのメールをいただきました。木曜日ジャンプルー様、トキ君一人だけど、はい、放送の機会は自分でできるの？ラジオネーム職安です。
ありがとうございます。トキもできますよ。
一応できるんです。
あの唯一木曜オリジンチャンプルー3人とも一応できます、うん、シアさんが、ね、多分ねできるけどやらないだけ、
うん、
あの普通に喋りたいだけだから、
うん、
うちらは3人ともできますね。
まあできますね。だからどこの、なんだろう、オリちゃんのピンチヒッターとか言っても、
うん、そうそうそう、あのどっちかっていうと機械ができないから秋山さんいけませんか、ともきさんいけませんかみたいな感じだから。そうそうそうそう。
だけどさっきあの局長のセバさんに、うん、ともきできるって言われて、あ、大丈夫ですよ。
あ、知られて、心配されてたんだ。まあ最近なかったからね。はい、まあそう、だから最近ほら深夜さんがい、
うん、
深夜さん、私がいないとともき一人になるってなるから、うん、あんまりなかなかね、
そう、
休まないように
とか。まあ、でもこの間も、休んでた時に、
はい、
あのなおちゃん来たけどなおちゃんにやらそうかなと思って俺が普通にやってそうしたら、え、本当にですかって言うから、
まあなおたかもできますからね、まあ、
できはするけどって言いながら僕がこっちやりましたけど、まあ、なおちゃんももうね火曜日離れてからしばらく経つ、
ね、
ブランクあるからっつって、
まあ、だからもう12月14日、
はい、もう
で来週21日でも来週最後だからあと2回か、
あと2回か、わお。
でもう月曜リジンチャンプルの鉄筋ビビンバが 卒業で、
はい、あそうですね、
はい、この後の木曜リンジアワーの純選手も、はいはい、卒業ということで、
オリアワを、うん、はい、オリちゃん月曜日とオリアワの木曜日、
木曜日の、まあ、ラムちゃんはね残りますけれども、は
い、またメンバーが変わるということで、うん、年明けかな、
誰がやるんだろうね、
ね、だ月曜オリちゃんはな、モンブランいいんじゃないかなとは思ってたけどな、
若者からおじさんへ、
うん、一番年若い2人がやってた枠を次、うん、あのおじさん芸人、
まあまあおじさん芸人が、
うん、の同じぐらい 1,2 年目ぐらいの、
まあまあそうね、若手といえば若手なんだよね、だ年齢的にはあれですけれども、
38の2人がやるっていう、これ別に、うん、別にいいんですよ、
はいはい、
別にいいんですけど、モンブランの武藤さんとはやっぱもともとその
知り合い、入る前
から、ね、知り合いだったから仲いいんですけど、山田さん、
はいはい、
ジャッカル山田の方が、はいはい、そのモンブランと絡むようになってからしか知らないので、
うん、
どういう人かは分からなかったんですけど、うん、あの人結構ポンコツなんですよ、
あんまりイメージない、 あんまりイメージないとか、私もそうね、どっちかというと武藤さんの方がぐなんか、
うん、
目立っちゃうから、
目立っちゃうし、あの人は明るいからめっちゃコミュ力高いじゃないですか、わーっつって絡んでくるしみたいな、ただ山田さんそんなにその社交性があるわけでもないけど、このうちうちにはめちゃくちゃボケたがるし、ちょっと変な人なんですよ、
あ、まあまあオリジンに入ってきてるからね、
あの仕事は立派なんですよ、お仕事、うん、普段されてお仕事が立派な方なんですけど、うん、あの本当になんか特にあのお酒入るとめちゃくちゃポンコツで、うん、こいつ何言ってるばってもう思ってしまうぐらい、
年上でも、
年上でも4校上の年上でも、マジこいつ何言ってるばって
こいつ呼ばれ
口に出ちゃうぐらい変な時があるんですよ、会話できないみたいな時があるんですよ、あっちが何か言ってきた、俺が何か言ってるけどもう違うこと話し始めてたりとか、
へ
ー、尻滅裂な返ししてきたりとか、え、ごめんなさい今のはボケなのっつって言うことが多々あるんですよ、
へ
ー、でまたそれが特にお酒入ると特にそれがどんどんひどくなっていくんですけど、この間うちのお店に弟が来て、
山田さんの、
はい、
あ、はいはいはい、
でなんか弟さんは、うん、あのジム経営してるんですよ、フィットネスジムというか、だからめっちゃこの筋肉質のがたいのいい人で、でも身長はまあ山田さんと同じぐらい、で俺一瞬顔見ただけで分からんくて、で山田さん丸坊主なんですけど、弟さんちょっとまあ僕まではいかないけど髪伸びてて、でお店バーンって入ってきて一人で、でなんかおいっすっつって言われて、あ、あいらっしゃいませっつって言ってたら、トムキさんって言うから、あれ俺のこと知ってるのはいっつって言ったら、モンブランの弟っつって、
あ、いやいや、あれキャラクターが
でモンブランの弟って言われた瞬間に、
うん、
一応顔の感じ、
うん、
山田さんだってめっちゃ似てるなと思って言われてみたら、
ああ似てはいるんだ、うん、
あ、でも多分前も来てくれましたよねっつって、あのそれこそね、あの山田さんと一緒に来ましたよねっつってて、うん、そうなんだよっつって座ってハイボールっつって、結構多分もう酔っ払ってたん
ですよ、
あのちゃんと山田でした
ポンコツだった
ちゃんと山田の血を引いてました。
お前もかと、うん、
もうずっと東さん、
いや、
モンブランの、乾杯、何も追いつかんわ俺ちゃんと山田だなっつったら、お、はい、ダメ、何がダメなんですか、
辛い、
オッケーオッケーって言いながら飲み出して、もうちゃんマジで何言ってるか分からんってなって
辛い
皆さんもぜひね、モンブランジャッカル山田の弟さんのジム行ってみてください。
いやだトレーニング中そのテンションは嫌だな。
いやでもあれぐらいの方がいいんだろうなと思って、多分ね、
辛い時ね、
頑張れ頑張れっていうあのテンション、
まあね、そう、あ、まあよくあるよね、そう、ジムの方とか
最高でしたね。それをこの間武藤さんに言ったら、武藤さんも大爆笑してましたね。
まあもう心当たり、まあそうなんだよっていう、
そうだよっていう、もう山田の弟はちゃんと山田でしたっていう
DNA ってあるんだね。
最高でしたよ。皆さんもぜひ見る機会があったら見てみてくださいね。
どんな機会？
まずはうちのジャッカル山田からよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでもう一回、ごめんなさい、
はい、
告知させていただきます。優勝
はい、
はい、劇団オゼリト、前平仁ん、劇団オゼリトルボックスボル17前平仁企画公演ビューティフルサンデー、12月16日土曜日と17日の日曜日ですね、
うん、
13時開演18時開演ですね、両日とも計4回公演ですが、まあ、ダブルキャストになりますので、うん、まあ、1日どっちかのち1チームずつの公演となっております。料金が一般3500円、小中高生が2000円と はい、なっておりまして、千秋楽の方がもう完売のキャンセル待ちになっておりまして、はい、他の、ね、回ももう10名以下の席になりますので、だいたい、ね、60席ぐらいの、はい、少人数になりますので、
はい、
ぜひぜひ皆さん、はい、お問い合わせがオリジンコーポレーションですね、0988666118までか、はい、これがまあちょっと19時までの18時になったら18時までの受付になりますので、はい、あとは、まあ、あの各 SNS の DM だったりとか出演者にお問い合わせをお願いいたします。あとは、まあ、あと新オリジン笑いライブ、うん、で28日が新とすけ単独ライブ、うん、29日が鉄筋の単独ライブ、はい、で1月の19日石川
20日かな
20日20日が、そうだね、19日に行くのか、
はい、石川県の
石川県の
金沢、
はい、
白金ホールだったかなんか、はい、
はい、
で、うん、ライブ、あとごめんなさい、だから同じく日曜日17日に、
はい、
漫画大好き芸人のトークライブが純駆動さんで、
はい、
14時から15時まあ1時間だけ、
はい、
やってますので、無料ライブとなっておりますので、純駆動那覇店の地下1階のイベント会場にて、お待ちしております。
よろしくお願いします。
というわけで本日の木曜リジンチャンプラー以上でございます。
はい、ありがとうございます。
年末に向けてイベントも目白押しなので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、さよなら、ともきと
秋山でした。
はい、さよなら。
バイバイ。
バイバイ。
音楽流れてる？